皆さんおはようございます。この嵐で大荒れの中、多くの皆さん方がこのように礼拝のために、集ってこられて本当に嬉しく思います。神様は喜んでくださっていると思います。願くはあの穏やかにまたね、帰ることができるように、何か超大型台風来襲というようなそういうものがスクリーンをうごめいていますけれども、願くは主の守りが豊かに皆さん方お一人一人にありますように。今日午後の集いも予定されておりますので、嵐もまたですね、海の水も湖の水をも支配なさったその主イエス様、神なるお方はね、今現在においてもやはり支配者なんですね。これは変わりありません。そういう意味においてこのお方に一切追いだねして、今日の一日平安に礼拝を守り、午後の歩みもさせていただきたく思います。まあ、気象は本当に異常気象だらけというふうな状況でありますけれども、そのような中での衆議院議員の選挙ということで、もうすでにですね1500万以上の方たちが期日前投票されたということですね。皆さん方の中でも投票された方おられますか？そうですね、慎重な方々でぜひ皆さんね、日本国民として与えられたこの権利をふさわしく、行使して、ぜひ行使していただきたいと思います。そう、私も家内もまだでして、コロナの奉仕の後ですね、夕方か夜に差し掛かるんじゃないかと思いますが、8時までには近く、私たちの住居の近くの投票所で投票したいと願っております。日本国民としてですね、やはり私たちの国のリーダーたちを選ばさせていただけるという、これは特権だと思いますのでね、ぜひ祈りの中で示された方に投票していただきたいと思います。世界の状況は、特に東アジアの状況は、先ほどの平野姉妹のお祈りの中にもありましたように、暗雲が立ち込めようとしていると、そのように感じることができそうです。日本は本当に戦後原子爆弾の被災地となりましたけれども、立ち上がってなんとかですね、今まで歩んでくることが許されました。しかし、こともあろうに私たちの、隣国と言っていいような一つの国がものすごい勢いで怖い兵器を製造し、そしてそれを行使しそうな雰囲気さえ感じるような状況が今生じています。アメリカをはじめ世界のリーダーの人たちが何とかしてそれをやめさせようとしているわけですが、非常に厳しい状況があるということはもう皆さんよくご存知かと思います。世界がどうなっていくのか、気象だけではありません。世界の今後の在り方においても、政治状況においても、社会状況においても、大きな予測不可能なような状況が起こりかねない、そういうような中に私たちが今生かされているということをですね、素直に認めたく思うのです。誰も支配できないのか、世界中を平和にしてくれないのか、安全な場所にしてくれるのか、そのような叫びがですね、私たちの心から出てきているような状況ではないかと思うんですね。聖書はそのことに関してどう私たちに語ってくれているのか、実は今日の私のメッセージは、その点に触れたいと願っております。皆さん方は聖書をどのように読まれているでしょうか。旧約聖書、新約聖書、イエス・キリスト様に関する事柄が一番重要なメッセージとしてそこに語られていますけれども、同時にそのイエス・キリストというお方が皆さん 私たちの精神的心の救い主であるばかりか、私たちのすべて、まあ、私たちの体、私たちの社会、私たちの置かれている状況の中においても本当の意味における支配者であるということを、愛の支配者であるということを、真の平和をもたらしてくださる支配者であるということを、私たちの聖書の中から明確に読み取ることができるのではないでしょうか。そのような目における聖書が語っているにもかかわらず、それをあまり認めようとしないような傾向が少しキリスト教会にもあったような気がいたします。願わくは聖書が私たちに明確に語っているところをそのまま全部しっかり受け止めさせていただいて、このような困難な世界状況、あるいは東アジアの状況の中にあっても、信頼すべきお方がおられる、そのお方はこの状況を全部ご存じて導いてくださっている、政治指導者たちをもそのお方が動かしておられるんだ、だからそういう意味においてもですね、神様に信頼して立てられる人間を私たちも責任を持って選ばさせていただく。皆さん、そういうわけですから、投票権を行使するということはとっても重要な私たちの神様の前における責任でもありますから、投票まだの方は、私もまだですけど、ぜひね、嵐の中かとも思いますが、今晩の8時までには投票を済ませていただきたいと、そのように願います。今日のところでありますけれども、前回紹介させていただきましたように、詩篇の120節から20編からですね、11編は都のぼりの歌と題されているんですね。で、私たちは都のぼりの歌の一つを、121編を前回皆さんと共に読みました。今回は都のぼりの歌の122編を取り上げます。詩編もいよいよですね、終わりに差し掛かっておりまして、私の予定といたしましては、来年の3月までに一応詩編は全部ではありませんが、選択的に後残されたいくらかを読んでですね、詩編の公開を終えたいと、そのように願っております。詩編122編、皆さんご覧になってください。表題は都のぼりの歌となっています。やはりですね、イスラエルの民が隷属の地、奴隷とされたエジプトの地から脱出して、神様の恵みによってモーセという指導者が立てられて、数々の奇跡が神様によって行われる中で、彼らは約束された地、カナンの地、今のイスラエルの地にですね、向かっていくことができました。途中シナイ山で神様から驚くばかりの劣る扱いをいただき、皆さんもよくご存知のようにモーセを通してですね、イスラエルのために律法を与えられたんですね。これはモーセの律法と言われておりまして、実はこの律法こそイスラエルという民の神の前における生活、特に宗教生活、礼拝生活が事を細かに規定されておりました。もちろんその中で最も有名なものは十戒でありまして、皆さんよくご存知ですね、偶像を作るな、偶像を拝むな、神様の名を乱れに唱えてはならない、安息日を聖としなさい、ね、そういうですね、神様に対する、神様と人間との戒めがまず最初の4回でありまして、そして5回目からは両親を敬えというようなところからね、殺すな、勧誘するな、以下ですね、残りの6回は人と人との間の戒めです。もう言ってみればこの2つがですね、モーセ律法の代表的なものであると理解することができます。重要なのは神様と私たちの関係です。神様を礼拝するのが人間のあるべき姿なんです。私たちを作り、私たちを生かしてくださっているお方がおられます。 そのお方を私たち作られた人間が礼拝する、そのようなお方を認め、そのお方が私たちを生かしてくださって、私たちを導いてくださって、あらゆる良いことでもって私たちの人生を潤してくださって、そういう状況の中で神様に心からの感謝を捧げ、神様を褒めたたえる、こういう礼拝行為こそが人間のあるべき姿なんですね。親子の間においてもそうでしょう。子供が親を忘れてしまって親に背を向けて歩むことを親が望みますか、誰が望みますか。やはり良いことは親の恩に報いる者たちであると、まあ、日本の伝統的な考え方もそういうような考え方がありますが、当然だと思いますね。創造者であり一切の良きものでもって私たちを導いてくださっているお方に対して、私たちが生かされているその大元をしっかりと担ってくださったお方に対する私たちの礼拝行為、これはね、人間としての当然の姿、その当然の姿をいただいてない人がなんとこの世界に多く満ち満ちていることでしょうか、ね、モーセの律法によりますと、神様を礼拝するためにはまず清くならないといけないと言われています。汚れのまま、もう憎しみの心のまま、妬みの心のまま、人を憎むような、人に復讐をするような、あるいは自らの利益のみを追求するようなね、そういうふうな心を持ったままで、汚れた心の前で清い神様を礼拝し、神様と交わることはできません。ですから神様は何よりも私たちの人間の心を整えてくださいます。ですからモーセの律法によってそれはね、犠牲制度でした。私たちの罪が許され清められるために動物の命が捧げられていたんです、ね、もう実はね、そこには深い意味がありまして、誰かの命が永遠に有効な、永遠に私たちを助ける捧げ物が本当は必要なんですね。動物たちの一匹一頭の死がただ一度の捧げ物、神の子ご自身の捧げ物を実は指し示していたんです。いずれにしろモーセの律法はまず捧げ物をしなさい、そのような捧げ物をして神様の前に整えられて、神様の前に出てそして礼拝を捧げるんですというような規定が一番重要な規定でした。そしてそれ以外に生活律法といって、もうもろもろの戒めがそこに記されていました。ある面で現代のね、法律は基本的にはこのような聖書の律法が原本になっているというふうによく言われておりますけれど、本当にですね、素晴らしい律法がモーセの律法ですね。でそのような律法をいただいた神の民がエジプトを脱出してシナイ山でモーセの律法をいただいて、そしてですね、それからあと500年ぐらいですね、いろいろなところを通らされていくんです。そのような中で起こされた人物が統一王国をしっかりと築いた、イスラエル全体の王となった人物がダビデ王なんですよ。神様はことのほかダビデ王に対して望んで、そして多くのことをこのお方に語りました。ですから皆さん、新122編ね、都のぼりの歌、ダビデによると書いてます。このダビデこそが実は永遠の都エルサレムと言われておりますが、そのエルサレムの地を初めに選んだ人物、これはもともとカナン人の一部族でありましたエブス人所有の地だったんですよ。その地をダビデが選んで、まあ彼はエブス人ですね、かなり多額なお金を支払って、そして自らのものにして、そしてそこにですね、もう転々としてイスラエルのためとエジプトからシナイ山、そしてですね、この約束の地に来るまでにもう いろいろなところに天幕を張っては、天幕の中心に幕屋を建てて、その幕屋の中に神様を礼拝できるような、まあそういう礼拝書、聖書、死聖書というものを作って、そして、モーセの律法に基づいて、犠牲を捧げながら神様を礼拝しつつ、次から次へと動いていって、ね、そして約束の地にやっと到達していくという歴史的な過程がございます。そしてその幕屋の中で聖書、死聖書がありますが、もうこれ以上ないというこの地上における最も清い場所、そこに神様の御臨在があると信じられていました。事実、神様の御臨在がありました。そしてその中でですね、人間の証として、そこに箱、神の箱というのがありまして、その箱の中に2枚の板が置かれていたんですね。その2枚の板というのは、モーセがシナイ山で神様からいただいた、多分実戒であると思いますが、そのようなものが刻み込まれていた、神様の手によって刻まれたと聖書は語っています。それが収められていたんですね。でさ、そういうわけですから、そのような神の箱がついにダビデが選んだエルサレムというところに、幕屋が、幕屋としては最後です。幕屋が最後的に張られて、その死聖所の中に神の箱が安置された。皆さん、そのことはですね、サムエル記の あるいはその後の列王記、サムエル記、列王記、そして、また歴代史の方では同じような記事がですね記されていますから、そこを読んでいただきますとよくわかります。実はエルサレムの最初は天幕だったんですね。ダビデ時代はまだ天幕だったんです。しかし今のエルサレムの地に幕屋が建てられ、その死聖所には神の箱が置かれ、そして祭壇があり、そこで犠牲が捧げられて、モーセの律法に基づく礼拝がイスラエルの民によってなされていた。もちろん数々の四式を司る、さまざまな働きを司るレビ人たちももちろんそこに建てられて、祭司たちも建てられて、そういう御用に当たっていたわけです。そういう歴史的な状況というのをぜひ皆さん心に留めて、122編を読んでいただきたく思うんですね。都の門の歌ですから、ダビデが選んで、そして建てた幕屋に神の箱が安置された、その聖なる場所に、イスラエル中からダビデが治めているです、ね、地域から、北はアダンから、南はヘブロンから、本当にですね、そのような地から、今で言えば四国ぐらいの広さのところなんですが、その隅々から人々が年に3回神様を礼拝するために登ってきていました。そしてそのようにですね、当時は今のように新幹線があるわけではありません。ラバカあるいはラクダを使うぐらいが一番ですね楽な方法かもわからないですが、多くの人たちは徒歩でエルサレムを目指して歩いてきていたわけですね。そのような中で人々は賛美をしながら、お互いに励まし合いながら都に登っていった、エルサレムの幕屋を目指していったわけですね。それは紀元前の大体1000年ぐらいのことです。 BC 1000年。しかし皆さんご存知のように、実はダビデのこのソロモンが天幕ではないきちっとした立派な大理石をたくさんふんだんに使い、立派な石造りの神殿、それを彼はですね、ダビデが集めた資材をふんだんに用いて建て上げました。その記事も聖書の中に非常に詳しく記されている。言われた通りですね。で、今日もね、その私たちが購読文で読んだね、第二列王記、歴代史ですね、第二歴代史の6章の1節から11節の購読文の中で出てきた、ソロモンは建て終えた後、彼が祈りを捧げる時の状況の冒頭の部分をですね、共に 読んだわけでございます。歴史学者たちによりますと、そのソロモンが神殿を建てたのは紀元前の961年といいますから、まあ、ダビデが幕屋礼拝をしていた頃の千年からは、まあ、40年ぐらい経ってるわけですが、紀元前961年ソロモンが移動していく、そういう天幕、幕屋ではなくて、ね、ある定まった場所に建造物として永遠に、まあ、残っていくものとして神殿を築いた。ソロモンが建てた神殿ということで、ソロモン神殿で最初に、建てられた建造物、石造りの立派な神殿ということで、この神殿をですね、聖書学者たちは最初の神殿だから第一神殿と言うんですね。第一神殿、それはイスラエルの民の間で紀元前961年建てられました。それからのうちの歴史、皆さんご存知ですか？第一神殿はいつまで続きましたか？第一神殿は400年足らずしか持ちませんでした。400年といえば大変な年数ですけど、紀元前586年、ね、561年から586年、ね、400年ぐらい経った時点でイスラエルは滅ぼされてしまうんですね。誰が滅ぼしたのか、近くに生じた大帝国であるバビロンが滅ぼして、ネブカデネラ王がエルサレムを破壊し、特に神殿を徹底的に破壊して、そして主だった人たちを全部バビロンへ連れて行った、バビロン捕囚というものが実は起こるんですね。しかしエレミアの予言の通り、70年後、まあ、いつからいつまでを70年と数えるか、歴史学者の間で意見の違いがありますが、いずれにしろですね、エレミアが予言した通りの年数の後でバビロンに代わって起きた、もう大帝国です、ものすごい帝国です。現代 の世界においてもこれほどの大帝国を治めた国はどこにもありません。ペルシャ帝国が現れて、ペルシャの王の最初の王クロスによって、なんと帰還命令がイスラエルのために発せられて、イスラエルの民をあなたたちの元の場所へ戻りなさい、そこであなた方の望む生活をしなさい、神殿を建ててもいい、バビロンのネブカデネザル王が奪って、そしてこちらに持ってきて収めている、安置されている、ずっと保管されていたんです。そのような神殿の器物一切をもう持って帰ってもいいから帰っていきなさい、皆さん驚くばかりの命令が発せられたんですよ。それによって紀元前515年、ね、515年ですから、961年から515年の間第一神殿が持ったということですけどね、515年に第二神殿が、以前の第一神殿の状況をご存知の人たちはね、それを見てあまりにも元と比べると貧弱なように見えたので、建てられたことに対して嬉しい涙を流しながらもね、その状況にはちょっと失望を感じたりして、どちらで泣いたのかわからないような、そのような泣き声を上げたと聖書はまた記しています。皆さん、この紀元前515年に建てられた神殿をですね、聖書学者たちは第2番目の神殿なので第2神殿というんです。これエルサレムで建てられている今の場所なんですよ。今の神殿跡だと言われている、神殿のあのね、東側の壁のことはですね、皆さん聞かれていると思いますね。あ、ごめんなさい、西側の神殿の西側の壁ですね、聞かれていると思います。実はそのね、イエス、その第二神殿こそが 神の子イエス・キリストが活動した神殿なんです。イエス様がちょうどですね、紀元前の少し前にこの世に現れ、そして紀元後30年にこの世を去ったというふうに考えられていますけれどね。ですからちょうどその頃イエス様が現れて活動された、これ第二神殿です。当時は BC515年と比べますとね、この時の神殿はヘロデ大王によって麗しく修復されてリフォームされていたんです。ですからもう第一神殿の最初の麗しさにも匹敵するぐらいの素晴らしい神殿であったようです。ですからイエス様はそのような第二神殿内で神の言葉を日々、特に十字架直前の日々語っていかれたということが福音書の中に明確に記されています。そして皆さんご存知のようにイエス・キリストは神から使わされた使命を全うし十字架に処せられ殺され、しかし聖書の予言通り3日目によみがえって父なる神様のもとに戻っていかれました。驚くべきことが起こった。じゃあその後神殿はどうなったのか。第二神殿は紀元後70年、皆さん紀元後70年、ローマ軍によってまた徹底的に破壊されたんです。二度目の徹底的な破壊です。イエス様は石の上に石が積まれることがないとはっきり予言されたんですね、生前中弟子たちに対して。弟子たちはこの素晴らしい神殿ね、彼らは誇りを持ってましたから、そういうふうにイエス様に語った時、見なさい、その一つの石の上にもう一つの石が乗っかるようなことはないということは、これ徹底的な破壊を意味している。この神殿は徹底的に破壊されるだろうとはっきりイエス様はおっしゃいました。その通りのことが40年のうち、イエス様の死後40年経って AD70 年に起こりまして、第二神殿も徹底的に破壊されて基本的には今に至ってます。言ってみれば、ね、2000年近くずっと、まあ、基本的には神殿がない状況でエルサレムが存在している。私がなぜこういう歴史的なことを皆さん方に伝えるかと言いますと、エルサレムというのはそういう町だということですね。聖書から見るとそういう町なんです。都のぼりの歌、これはもちろん紀元前1000年頃歌ったエルサレムという場所を選んだダビデ、その子ソロモンがそこに神殿を建てて第一神殿を建てたわけですから、言ってみれば今から3000年の昔の歌なんです。信仰深いダビデが神様を礼拝するために自分が設けた幕屋と、ね、天幕とその幕屋、聖所、至聖所を設けてそこでですね、犠牲を捧げて神様を礼拝できるようになっていたんですが、そこに登っていく人たちを覚えて歌ったのがこの歌だというふうに理解してください。大神殿の立派なものを想起して歌う、ここを読むよりは、あの砂漠をですね動きながらその都度建てていった天幕と幕屋、それを想起して読むべきところなんですね。ダビデは次のようにですね、歌っています。人々が私にさあ主の家に行こうと言った時、主の家というのは彼自身が神様の恵みによってあのエルサレムで元ユス人が住んでいた、その彼がですね多額のお金で買い取ったその場所に建てられた天幕、幕や犠牲を捧げて、まあ、神様に出会おうと、そういう意味なんです。さあ主の家に行こうと言った時、私は喜んだ。神様に愛され神様をこよなく愛したダビデの視点から言いますとね、自分が命を懸けて建てたその幕屋にイスラエル中彼の王国の隅々から人々が礼拝のためにやってくるということは彼にとって大きな喜びだったんです。私は喜んだ、エルサレムや、 当時まだ幕屋時代でした。もうすぐもうすぐ彼の子、ね、40年も経てば彼の子ソロモンが立派な第一神殿を建てる頃なんです。エルサレムよ、私たちの足はお前の門の内に立っている。もちろん当時はしっかり城壁を築いて敵に簡単に攻められないような状況になっていたんですよ。もう必ず強固な門が、堅固な門が建てられています。ですから都に登ってくる、エルサレムに登ってくる人たちは必ずその門を通って中に入って幕屋に行って神様を礼拝していたわけですね。私たちの足はお前の門の内に立っている。もうそこにやってきた、さあ今から礼拝だという、そういう状況です。それは当時の町々の中ではよく整えられた、きちっと整備されたいい町でした。エルサレム、それはよくまとめられた町として建てられている、その通りです。ソロモン時代になってさらに、整備され立派な都になっていきます。4節を見ますと、そこに多くの部族、主の部族が登ってくる、その通りです。ダビデが治めていたイスラエルの隅々から多くの部族、十二部族の全部がマナセからも、東のマナセからも、ルベンからも、ね、それからアシェルとかね、そういう遠くからも、もちろん地元のユダからも、ベニヤミンからも、もうあらゆるところの部族たちがみんな集まって主の部族として集まって登ってきて神様を礼拝していたんです。そこに多くの部族、主の部族が登ってくる、イスラエルの証として主の皆に感謝するために。非常に興味深いんですが、あの旧約聖書のですね、この部分を列王記、第二や、あるいはあの歴代史第二でよく調べてみますとね、このヘブライ語部分がですね、あのギリシャ語で翻訳されているんですね。72訳というギリシャ語で当時翻訳されています。旧約聖書がありました。そこをよく調べてみますとね、実はあのエクレスィアが使われているんですね。主の民、集まってくる主の民のことをね、主のエクレスィアと72訳聖書では読んでいます。主の教会とも訳すことができる。エクレスィアというのはギリシャ語でですね、新約聖書で使われた場合大体みんな教会と訳すしてるんですね。で、あのですからある意味においてですね、誠の神を礼拝するような共同体が旧約時代もあって、それらはモーセ律法に基づいて神様を礼拝した、モーセの民ということでですね、やはりモーセのエクレスィアとも言っていい、そういうですね、旧約の民たちであったと思われます。もちろん新約時代、私たちイエスキリストを信ずる礼拝の共同体ですから、あの新約の教会、イエスキリストの教会というふうに言っておりますが、皆さんそういうわけですからね、教会というふうなエクレスィアということを旧約に使うことが禁じられているわけではないんです。このあたりよく旧新約聖書を学んでいただきたいと。旧約時代も神様を恐れる礼拝者がいたんです。そういう礼拝者、信仰の共同体を70人訳では旧約のエクレスィア、教会と呼んでいます。もうたくさんの箇所でエクレスィアが出てくるんですね。新約ではイエス・キリストというお方を信じて、そのお方の体なる教会、そのお方に属する信仰の共同体という意味で新約のエクレスィアという言葉がたくさん使われています。そういう意味合いにおいてはね、旧約の信仰の共同体であれ、新約の信仰の共同体であれ、誠の神様、三位一体なる神様を礼拝したという点では何の変わりもないものであるという理解をぜひ持っていただきたいと思うんですね。ですからここでね、はっきりダビデはね、ソロモンによって、我が子によって、彼の子によって神殿が建たれる前の状況でしたけれども、エルサレムで神礼拝を開いた器であったというふうに考えることができますよね。 そしてね、五節に非常に興味深いお言葉があります。122編の五節、そこには裁きの座、ダビデの家の王座があったからだ。私は聖書翻訳者として長年海外でも奉仕をしておりましたし、その後もずっと関心と重荷を持って研究してまいりましたけれども、決してこれはですね、この訳はあの訳はということで批判的に言うのではありませんが、しかしながらね、問題点は問題点として指摘せざるを得ません。この新改訳聖書でダビデの家の王座があったからだと、なんか過去であって今は全然関係ないというふうな雰囲気すら感じるような訳し方になっています。これ新改訳の訳です。しかしね、皆さん、新共同訳を持っているお方はその部分を少し見ていただきたいと思うんですけどね、そうなってないんですね。裁きの座、ダビデの家の王座があったからだ。これ新改訳。新共同訳を見ますと、裁きの王座が、ダビデの家の王座が据えられている、据えられている。皆さん、据えられているだったらね、ああ過去あったんで今はそうじゃないというような雰囲気がないでしょ。据えられているんだから、今は神殿がない状態であれ、どういう状態であれ、据えられているという訳。実はね、その訳はね、福音主義の英語の翻訳版だと考えられています。 NIV New International Version という英語訳を見ますと、そこのところは次のようになっているんですね。 The throne for judgment stand stood じゃないんですよ皆さん。 The throne for judgment stand 現在形です。 The throne for judgment stand The thrones of the house of David というふうに訳説されています。まあ言ってみれば NIV も新共同訳もね、まあ時勢で言えば現代時勢で、現代時勢は現代というんじゃなくて、この現代時勢というのは皆さんよりね、明確な真理提示をするような時に、時間を超えて真理であるというようなことを主張する時に、そういうふうな時勢が使われるわけで、この点ではね、私はもう素直に NIV や新共同訳の訳を選び取るべき。ヘブライ語を読んでもそうです。ですから皆さん、このダビデの家の王座があるからだとおっしゃっていただいた方がいいと思うんですね。言い換えますと、当時ありました。でもね、神様はこの場所をある意味においてご自分の救いのご計画のために選んでおられるんです。でか、歴史が続く限りこの神様の選びは続いていく。途中で選びがなくなると、全能の神にとってそういうことはありえないということですね。そういう理解に立つのがふさわしいと思います。と申しますのもですね、ダビデも知っていました。第二サムエル7章、サムエル記第二の7章を読みますとね、ダビデに約束された約束が預言者ナタンによって語られているでしょう。それを聞いた時、ダビデは次のように祈っているんです。神様、あなたは私に永遠の王座を与えてくださるんですね。私じゃなくて私の子孫の一人が永遠の王座につくんですねと、彼ははっきりですね、サムエル記の第2の7章を読み進めていきますと、はっきりダビデ自身が自覚してそういう捉え方をしています。でもご存知のように皆さん、ダビデは亡くなりましたよね。ソロモンが立っていきました。そして皆さん、ある意味においてはね、もう死んでもなくなっているわけです。今の状況で言えば、それでもダビデの王座は続いていってるんですか。はい、王座があるところです。歴史の一時期にしか生かされていない私たちにとっては、 理解するのは困難であるかもわからないです。しかし選ばれた民イスラエルの人たちにとってダビデが選び、そしてソロモンが建てたその全てが神様の御心、神様の御言葉に基づいてなされたその神殿は私たちの永遠の神殿であるという理解がユダヤ人の間には明確にあります。ということはね、ということは皆さん、今エルサレムが奇跡的に復活しましたね。そうでしょ、ローマ軍によって徹底的に破壊された後どんな歴史をたどったのでしょうか。簡単に皆さん方にその全容をお伝えいたしますとね、どうなったのか。もちろんですね、AD の後です。ローマ帝国が治めていますが、 AD325 年ローマのコンスタンティヌス大帝はこのエルサレムもう300年以上放置されていたような、300年近く放置されているようなその町をキリスト教都市として定めたんです。もちろんローマはキリスト教を国教としましたからね、そういうことをしたということだと思います。しかし300年後の AD637 年、イスラム教徒が無血占領をします。イスラム圏の勢力がそこに及んでいくようになるんですね。しかもその後直ちに AD688 年イスラム教第三の聖地として神殿が建てられていたその後にイスラム教の岩のドームを建てました。今エルサレムに行って神殿があった場所に何を見ますか。イスラム教のドームを見ます。イスラエルを訪問された方何人ぐらいおられますか。あ、おられます。あ、はいはいはい、平野姉妹、あのエルサレムに行かれて、あ、これ一体何、これ神殿なのと思われたでしょう。イスラム教のドームなんですね、はい、紀元後688年イスラム圏が決してエルサレムを再びユダヤ教キリスト教の聖地としてはならないという思いでね、皆さん建てました。そういう歴史があるんです。メジア・メッカという二つの聖地をすでに持っていながら西の方の拠点としてエルサレムを第三の聖地と彼らがしたんです。しかし皆さん、その後もちろんオスマントルコなどのね、イスラム圏の勢力はずっと統治を支配していきますけれども、驚くべきことが20世紀に起こりました。 AD1920 年キリスト教国だと考えられているイギリスが委任統治をするようになった。そして皆さん、その30年後、約30年後 AD1948 年、私はもうすでに生まれていました。1948年、昭和23年、皆さん方のある人たちはカナネの人たちはもう生まれておられたと思います。私は3歳の時でした。何が起こりましたか。驚くべきことが起こったんです。イスラエルが独立したんです。この国は驚くばかりの力を得て、あんな四国ばかりの小国でありながら、あれほど多くの大国のイスラムの国々に囲まれ敵対視されている中で歩み続け、驚くばかりの力を持ってイスラエルは今ね、復活して、 AD の1967年はもうその時はカナネの人たちはもう生まれておられたと思います。皆さん、6日戦争というものがありまして、エルサレムと周辺の国々が戦いを交えました。その結果、旧市街、エルサレムの旧市街はイスラエル軍が占領するようになって今に至っている。今なおいろいろな問題がその神殿の丘では起こっているんですね。しかし皆さんね、これは聖書の予言を素直にそのまま信じて理解する者たちにとってはこれは 無視できない状況です。もうイエス様が来てくださって贖いの死を遂げてくださったんだから、もうイスラエル人やエルサレムはどうだっていいというふうな考え方に立つ人たちが支配的だったんですが、今多くの福音派の人たちをはじめ、素直に歴史を読み取っていく、聖書から歴史を読み取っていく人たちにとって、今イスラエルで起こっていることは予言とは無関係ではない。言い換えますとね、ダビデに約束された永遠のダビデの王座でしょう。ダビデの時代じゃない、ソロモンの時代じゃない、ダビデの子孫の一人、皆さん誰ですか？イエス・キリストというお方がダビデの王座について永遠に治めると約束されている。ダビデもそれを信じていました。イスラエルの民も信じている。そして今世界中の異邦人の信者たちもみんな信じている。というのはソロモンの祈りの中にね、単に我々民族だけではない、世界の神様が作られたあらゆる民族がこの地に神様を礼拝する思いを持ってやってくるときはみんな受け入れてくださいというふうに祈っている。世界中の神の民が神様を礼拝する場所としてソロモンはエルサレムがあるんだというふうに祈っているんですね。ぜひ皆さんそういう点ではね、歴代史第2の6章をよく読んでいただきたいと思います、ね、言い換えますとね、ダビデの家の王座があるからであるというのはね、2017年においてもその通りなんです。目に見える形で2000何年か分かりませんが、20年か30年か40年か分からないですけれど、私は政治的な妥協が成立して、今はイスラエル軍が神殿の丘、ソロモンが建てたあの第一神殿のあった場所は今占領軍が占領する権利だけですが、周辺の国々と私は必ず政治的な妥協が成立すると思うんですね。何が起こるんですか？当然のことです。イスラエルの民にとって、我々異邦人にとってはそうではないでしょう。さほどそこまでの思いはないと思います。でもね、イスラエル民族にとっては永遠の都ですから、ダビデの王座に就く人が、彼らのメシアが現れてそこに王座についてくれるという信仰をしっかり持ってますし、その信仰は私たち異邦人も共有するものですから、ですからね、間もなくそのような政治的な妥協が多分成立して、イスラエルが自由に神殿の丘を更地にしてということは、多分もうイスラム圏の人たちはメッカメジナの2つで我慢してくださいというような形で、あのドームがきっとまたね壊されて更地にされて、そこに第三神殿が建てられるであろうと聖書を素直に読む多くの学者たちはそのようにはっきりと考えています。皆さん、私目の前とブレゼルの信仰も基本的にはそれに立ってるんですよ。皆さん、どれほどの人たちはそれを理解しておられました？もうそんな私たちから遠いことだと思ってますか？聖書はそう言ってるんですから。それでね、ごめんなさい、少し長くなりましたけど、ちょっと触れないといけない部分があります。ダビデの王座が永遠だということですね。それじゃあダビデの王座につくお方はダビデの子である、アブラハムの子であるイエス・キリストというお方なんです。その方はすでに一度来てくださって、10回の最初の4回が語っているように、神様ときちっとした礼拝を守るためには清いものでなければならないという部分に関して犠牲となってくださって道を開いてくださいました。で、じゃあそのイエス様の十字架の恩知の恵みに預かって救われるユダヤ人、あるいは異邦人ね、ユダヤ人諸国の民の人たち、私たちもそうですは、どのような恵みを受けることができるんですか？実はね、6節から9節でその中で2つの事柄が展開されています。エルサレムの平和のために祈れ、お前を愛する人々が栄えるように、7節、 お前の城壁のうちには平和があるように、お前の宮殿のうちには繁栄があるように、私の兄弟たち、私の友人のために、さあ私は言おう、お前のうちに平和があるように、私たちの神主の家のために、私はお前の繁栄を求めよう。二つのことが、祝福が約束されている。実は私たちはエルサレムの平和のために祈り、旅での時代だけじゃなくて今の時代も同じです。もうエルサレムは復活しました。でもね、イスラエルの民にとって神殿が復活しない限り真のエルサレムの復活はないんです。しかしそれに強硬に対抗する勢力が世界に存在します。でもね、エルサレムの平和のために祈れ。そうです、世界の国々がそれを認めて神殿が立つことを受け止めるような状況、それが平和です。皆さん、私たちはこの人間生活の中における平和、やっぱりね、正しい力ある指導者がしっかりと立てられてこそ平和になると信じているでしょ。そうですよ。そういう人が立たない限り、皆さん、人間の平和ってありえないでしょう。もう歴史をたどってみてもその通りなんです。強い、力強い、誠実で、忠実で、公平で、これ以上ないという大きな愛を持って、でも厳しい、裁くことのできる権限を持っている人が立ってこそ、平和は実現する。皆さん、そういう人も立たないのに平和が実現すると思っては、それはもう夢にしか過ぎません。私たちは本当に誠実な人、本当に不公平を排除する人、忠実な人、私たちを愛してくれる人、そして私たちを本当の意味において正しく支配してくれる人を求めていますね。そういう人が立つときに、私はロナルドさんがね、トランプさんがそうであると言っているのではありません。ロシアのプーチンさんもそうであると言っているのではないんです。あの人たちは人間にすぎません。でも彼の勢力と力を持っているでしょ。でもあの人たちが公平さと、ね、誠実さを徹底的に追求しているかというと、私はそうは思いません。不十分な指導者です。でもこの世界に人間を作られたお方が、神の子が、メシアが戻ってくださって、立ってくださるときに、皆さん、本当に身における神の力と権限を持った方が人類を治めてくださる、公平さと誠実さと神の愛があふれるような公義が、正義がこの世界に実現するんです。それは平和なんです。聖書的な平和というのは、そのシャロームというのはそれなんですよ。だから平和のために祈れという意味は、そのような平和の君、主、主が戻ってきてくださって、私たちを治めてくださるようにということが聖書全体から読むと込められています。そしてね、それと同時にもう一点は、そこで治められている人の祝福なんです。ここで言ってるようにね、栄えるようにとか、繁栄があるようにと、繁栄を求めようという言葉、まあ、2つのヘブライ語がそこで使われてるんですけどね、平和の場合はみんなシャロームが使われてます。シャロームです。シャロームというのは、皆さんね、そういう力あるリーダーシップのもとで真の平和と安定と喜びを体験する、ね、そういう平和を求め、そして治められてる人たちの祝福、繁栄、本当意味における祝福と繁栄、もちろん心の平安も全部含めてのことです。そういうものをダビデはここで祈りましょうと提案しているんですね。実はそれがダビデの常しえの王座につく者がもたらしてくれるものなんです。平和をもたらし、その平和の中に置かれている人たちに真の安定、そして祝福と繁栄をもたらしてくれます。 まあ、私たち難しい言葉で言えば終末論と言っておりますけれどもね、皆さん難しく考えないでください。きちっと私たちを理解し、私たちを治めてくれる王が常しえに立ってくれたら、その下で私たちは素晴らしい人間としての祝福に預かることができる。神様がそれを目指してくださっているんだ。イエス・キリストというお方はそのために来てくださって、私たちに祝福をくださるんだ。だからこの王様に私たちはしっかりと付き従っていこうということになるんですよ。罪の許しも含め、そういうものは全部パッケージとして祝福の中に入っている。皆さん、この壮大なご計画、これが神様の人類救いのご計画なんですね。もうここだけじゃありません。もう聖書のあらゆるところでこのことが満ち満ちているんですよ。皆さん、お祈りいたしましょう。父なる神様、詩篇122編、ダビデが歌った信仰の歌、これはまさしく神の子イエス・キリストが王となって再び現れて、信ずる者を永遠の祝福に入れてくださるという祈り、そしてその祈りが必ず実現するというふうなことをはっきりさせている歌です。願わく私たちもダビデと同じ思いでこの信仰の歌を歌うことができますように。確かに世界状況は、また日本の状況は厳しいものがあります。しかしその全てをご存じでふさわしく導いてくださるお方がおられます。願わくはそのお方がどうぞ世界を守ってくださるように、永遠の祝福へと入れてくださるように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。